おいと声をかけたが返事がない。軒下から奥を覗くとすすけた障子が立てきってある。向こう側は見えない。五六足のわらじが寂しそうにひさしから吊るされて、屈託げにふらりふらりと揺れる。下に駄菓子の箱が三つばかり並んで、そばに五輪船と文久船が散らばっている。おいとまた声をかける。土間の隅に肩寄せてある臼の上に、膨れていた鶏が驚いて目を覚ます。ククククククと騒ぎ出す。敷居の外にどべっついが、今し方の雨に濡れて、半分ほど色が変わってる上に、真っ黒な茶釜がかけてあるが、土の茶釜か銀の茶釜かわからない。幸い下は焚きつけてある。返事がないから、無断でずっと入って、将棋の上へ腰を下ろした。鶏は羽ばたきをして臼から飛び降りる。今度は畳の上へ上がった。障子が閉めてなければ奥まで駆け抜ける気かもしれない。オスが太い声でコケコッコと言うと、メスが細い声でケケッコッコと言う。まるで要キツネか犬のように考えているらしい。将棋の上には一升ますほどなタバコ盆が閑静に控えて、中にはとぐろを巻いた線香が日の移るのを知らぬ顔ですこぶる悠長にいぶっている。雨は次第に収まる。しばらくすると奥の方から足音がして、すすけた障子がさらりと開く。中から一人のばあさんが出る。どうせ誰か出るだろうとは思っていた。へついに火は燃えている。菓子箱の上に銭が散らばっている。線香はのんきにいぶっている。どうせ出るには決まっている。しかし自分の店を開け放しても苦にならないと見えるところが、少し都とは違っている。返事がないのに将棋に腰をかけて、いつまでも待ってるのも少し20世紀とは受け取れない。ここらが非人情で面白い。その上出てきたばあさんの顔が気に入った。2、3年前、宝生の舞台で高砂を見たことがある。その時これは美しい活人画だと思った。ほうきを担いだじいさんが橋がかりを五六歩来て、そろりと後ろ向きになってばあさんと向かい合う。その向かい合うた姿勢が今でも目につく。夜の席からはばあさんの顔がほとんど真向きに見えたから、ああ美しいと思った時に、その表情はピシャリと心のカメラへ焼き付いてしまった。茶店のばあさんの顔はこの写真に血を通わしたほど似ている。おばあさん、ここをちょっと借りたよ。はい、これは一向存じませんで。だいぶ降ったね。あいにくなお天気でさぞお困りでござんしょ。おうおう、だいぶお濡れなさった。今火を焚いて乾かしてあげましょう。そこをもう少し燃しつけてくれれば、当たりながら乾かすよ。どうも少し休んだら寒くなった。へえ、ただいま炊いてあげます。まあお茶を一つ。と立ち上がりながら、しっしっと二声で鶏を追い下げる。ココココと駆け出した夫婦は、焦げ茶色の畳から駄菓子箱の中を踏みつけて往来へ飛び出す。オスの方が逃げるとき駄菓子の上へ糞を垂れた。まあ一つ。とばあさんはいつの間にか栗抜き盆の上に茶碗を乗せて出す。茶の色の黒く焦げている底に、一筆書きの梅の花が三輪無造作に焼き付けられている。お菓子を、と今度は鶏の踏みつけたごまねじとみじん棒を持ってくる。糞はどこぞについておらぬかと眺めてみたが、それは箱の中に取り残されていた。ばあさんは袖なしの上からたすきをかけて、へついの前へうずくまる。余は懐から写生帳を取り出して、ばあさんの横顔を写しながら話を仕掛ける。閑静でいいね。へえ、ご覧の通りの山里で。うぐいすは鳴くかね。ええ、毎日のように泣きます。ここらは夏も泣きます。聞きたいな。ちっとも聞こえないとなお聞きたい。あいにく今日は、さっきの雨で底土へ逃げました。 檻からへついのうちがパチパチとなって、赤い火がさっと風を起こして一尺余り吹き出す。さあお渡り、さぞお寒かろ、という。軒場を見ると青い煙が突き当たって崩れながらに、かすかな跡をまだ板びさしに絡んでいる。ああ、いい心持ちだ。おかげで生き返った。いい具合に雨も晴れました。空、天狗岩が見え出しました。春巡として曇りがちなる春の空を、もどかしとばかりに吹き払う山嵐の、思い切りよく通り抜けた前山の一角は、未練もなく晴れ尽くして、老雨の指さす方に三眼と、荒削りの柱のごとくそびえるのが天狗岩だそうだ。世はまず天狗岩を眺めて、次に婆さんを眺めて、三度目には半々に両方を見比べた。画家として世が頭の中に存在する婆さんの顔は、高砂の馬場と、芦雪の描いた山姥のみである。芦雪の図を見たとき、理想の婆さんはものすごいものだと感じた。もみじの中か、寒い月の下に置くべきものと考えた。宝生の別界能を見るに及んで、なるほど、老女にもこんな優しい表情があり得るものかと驚いた。あの面は定めて名人の刻んだものだろう。惜しいことに作者の名は聞き落としたが、老人もこう表せば、豊かに、穏やかに、暖かに見える。金鋲にも、春風にも、あるは桜にも柱って差し支えない道具である。世は天狗岩よりは腰を乗して手をかざして遠く向こうを指さしている袖なし姿の婆さんを春の山路の景物として格好なものだと考えた。世が写生帳を取り上げて今しばらくという途端に婆さんの姿勢は崩れた。手持ち無沙汰に写生帳を火に当てて乾かしながら、おばあさん、丈夫そうだね、と尋ねた。はい、ありがたいことに達者で。針も持ちます。おもうみます。お団子の子も引きます。このおばあさんに石臼を引かしてみたくなった。しかし、そんな注文もできぬから。ここから納骨までは一里足らずだったね、と別なことを聞いてみる。はい、28丁と申します。旦那は当時にお越しで、混み合わなければ少し投留しようかと思うが、まあ気が向けばさ。いえ、戦争が始まりましてから、とんと参るものはございません。まるで締め切り同様でございます。妙なことだね。それじゃ止めてくれないかもしれんね。いえ、お頼みになればいつでも止めます。宿屋はたった一軒だったね。へえ、志保田さんとお聞きになればすぐわかります。村の物持ちで、湯治場だか隠居どころだかわかりません。じゃあお客がなくても平気なわけだ。旦那は初めてで、いや、久しい以前ちょっと行ったことがある。会話はちょっと途切れる。帳面を開けて、さっきの鶏を静かに射精していると、落ち着いた耳の底へ、じゃらんじゃらんという馬の鈴が聞こえ出した。この声がおのずと、拍子をとって頭の中に一種の調子ができる。眠りながら、夢に隣の臼の音に誘われるような心持ちである。世は鶏の射精をやめて、同じページの端に、春風や、異念が耳に馬の鈴と書いてみた。山を登ってから馬には5、6匹あった。あった5、6匹は皆腹掛けをかけて鈴を鳴らしている。今の世の馬とは思われない。やがてのどかな孫歌が春に吹けた空山一路の夢を破る。哀れの底に気楽な響きがこもって、どう考えても絵に描いた声だ。孫歌の鈴鹿小ゆるや春の雨。と、今度は蓮に書きつけたが、書いてみて、これは自分の句でないと気がついた。